ポッドキャスト始まります。2018年2月16日タックポッドキャストスピンオフ配信その16の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。メインパーソナリティのクヨハさんは現在番組をお休み中ですと言いながらですね、先週のスピンオフ配信その15の番外編としてですね、タックポッドキャスト第 103.1 号回というのを配信しました。本編が終わってから後ろに付けさせてもらいましたね。いつもならおまけのコーナーのところに配信しました。でさらにその後ろにおまけのおまけみたいなのを付けさせてもらったんですけれども、結構皆さんに好評でしたね。皆さんがクヨさんの声を待ってるということが本当によく分かりました。ちょっと何人かの方にツイートをいただいてますんでね、ちょっとずらずらずらっと紹介していきます。大道さん、スピンオフ99回到達ぜひ頑張ってください。いや笑った笑ったとプラスさんからいただきましたが、プラスさん99回は行きませんよそこまで行ったらもうね2年ですから、99回行こうと思ったなので99回行きませんから、はい。ヒロファーさんからは本日も通勤中に拝聴、後半を聞きしてやっぱこのスタイルがしっくりくるなと思いましたといただきました。そうですね、やはり2人で番組をするということがこのスタイルだと思いますんでね、福山さんと、いやいや言いながら突っ込み突っ込まれてこう話するというのが楽しいし、皆さんも聞いててですね、勉強になるかなと思いますんでね、またこのスタイルが復活まで待ってください。プラフォードさんからは、ツイッターハンドルネームがよく聞くなっていくが、これはこれで嬉しい、バイニャーといただいてます。ひくんぼうさんからは、かつて久山さんの離脱阻止に99回以降は 99.01 回とかになどと言っていたら、逆に大道さんが久山さんが復帰するまで 103.99 回とかやるようになって深くにも笑ってしまったとのことです。そうですね、少しずつね久山さんの登場される時間を伸ばしていって104回にしようと思ってますんで、皆さんも応援してくださいよ。 CM さんからはスピンオフ15 NOW サイコロ振って振り出しに戻るのはなしねっていうことです。それ一番困りますからね、また最初からとかいうの困ります、はい。ウィドリンさんからは今回は短いなと思ったらボーナストラック入ってたといただいてます。そんなわけで 103.1 号回とっても好評でしたんでね、私もまたお願いしようと思ってます。福田さんもね前もお話したことあると思うんですけれども、うちの番組は打ち合わせをしてそれで撮ってそれを編集して聞いてチェックしてっていうんで、まあなんていうんですかね、原稿を書いてから特にクヤさんはその原稿に対する下調べをたくさんしていただいているんですごく時間がかかるということがあって、それがまああれですもんね、療養のご負担になるということなんで、ニュースではなくこううだうだ話に出てもらうっていうことにしてますんでね。ただクヤさんがご興味あって自分で調べてる、その番組のためじゃなくて調べてるようなことがあったりしたらね、またそのお話はしたいと思いますんでね、皆さんもご期待ください。時々出てもらいます。まあ次からはね、クヤさんが出ますよっていうのも予告できれば、ね、予告したいと思いますが、まあ多分1回目の配信で次クヤさん出ますよっていうところまではいかないと思いますが、まあ Twitter なんかとかね Facebook なんかでクヤさん出ますよという話したいと思ってますんでね、ご期待ください。でですね、他に今日はオープニングの話としてコインチェックの話またしたいと思います。ちょっとねニュースいろいろ見とったんですけれども、スピンオフの14で取り上げましたコインチェックの問題ですね。ネムという仮想通貨を抜かれてしまったという話ありましたが、その後他のねいろんな通貨に関してもちょっと出金を止めてましたが、どうやら13日の日から日本円の出金の再開をするということになったようなんですね。この配信が16日ですから、もう配信してる時には再開されてるとは思います。他の仮想通貨はダメなんですけれども、日本円だけは13日に、出金を再開するということなんですね。なんかよくわからないんですけど、日本円だけはですね、金融機関の顧客専用口座というところに入れてたんで大丈夫だというふうに言ってるということなんですね。どうなんでしょうね、これもね。 まあ、ご存知のようにネムを保有していた26万人に日本円で返すという話をしてますけれども、それとはまあ別にこの日本円の出金再開というのは決して保証の支払いじゃなくって、預けてもらっているものをやるということだそうです。一応このコインチェックの公式ページを見るとこんな風に書いてあります。この度お客様の資産保護並びに原因究明のために一時停止をしております。日本円出金機能につきまして外部専門家による協力のもと技術的な安全性を確認完了いたしました。これを受け再開に向けた今後の予定をお知らせしますという風に書いてます。で、2月の13日に日本円だけは出金させますよという風になりました。はい、まあ、コインチェックにはね一応国から監査が入ったりとかいろいろしてますんで、どうなるかわからないんですけれども、まあ、とりあえず日本円の出金だけでも再開されたということで、まあ、本来預けてたお金がね出てこないっていうことなんていうのは異常事態ですから、その異常事態が日本円だけでもまともになったということはいいんでしょうね。他の仮想通貨に関しては仮想通貨、まあ、私は暗号通貨といつも言ってますが、と言いながらも本物の通貨ではないので、なんかややこしい話になりつつはありますけどね。まあビットコインだとかを結構ねいろんなところで口座作って預けてるという方はやっぱ多かったですもんね。うちの職場でも話したら、いや実は私も実は私もっていう人が結構多かったんで、まあね、全財産突っ込んでる人はこのコインチェックですか、なんか口座作るのも簡単でここだと始めやすいということで使ってた方多かったみたいなんで、まあどうなるかわからないですね。まあ、投資信託なんかと一緒でね、一つの仮想通貨じゃなくて複数の仮想通貨の方がいいやとか言って、ネムを買ってる人もやっぱりいたみたいですからね。まあ、とりあえず日本の出金だけでも13日から再開ということですから、まあ、これで異常事態がね少しでも収まればいいなとは思います。はい、まあ、その仮想通貨で儲けようという方は頑張ってもらえばいいと思いますしね、私はそんななんかちょっとどういったやつかね難しいなと思いますんで、あの全然手出したりしてないんですけど、ただやっぱりその顧客の信頼を裏切ってしまったこのコインチェックの話ですね、流出させたりだとかですね、そのことによる混乱で自分たちのお金を自由に出し入れできなくなったということは大いに反省してもらいたいと思います。そういうわけでコインチェックですね、全ての業務が早く通常通りに戻ってもらいたいなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年2月12日12時10分にリツイートした記事です。これもある意味スマートグラス、ワンタッチで遠近切り替えができる次世代メガネ、ギズモードジャパンからの記事です。これはですね、三井科学という会社がですね、次世代の遠近療養メガネということで売り出したスマートグラスなんですね。これがタッチフォーカスというメガネなんです。簡単に言いますと、遠近療養ってよく言うんですけれども、普通の遠近療養メガネってこのレンズの中にこう下の方にね、あのなんですか、この老眼用の大きくなるのがあって、上の方は近視用とかっていう話じゃないですか。これそうじゃないんですね。これはなんとですね、普通にかけてるときは普通のメガネなんですよ。普通にかけてるときは普通のメガネなんですが、横にあるこのボタンをねタッチすると、押すとですね、なんとあるレンズの一部分がこの視界用ですか、ところになるという風になってるんです。すごいですね。これはまあ電源が実はねあるんですけれども、どういうことかというと、この一部にですね、メガネのこの一部にですね、液晶が入ってるんです。普段はその電気をかけてない時ですね、電気をかけてない時はその液晶は周りのものと同じような屈折率ということですね。つまりレンズの屈折率というのは見え方っていうことですから、全く周りと同じ屈折率で境目なく見れると。ですがフレームにねタッチするボタンがあるんです。そのタッチボタンにタッチすると なんとその時だけ液晶部分の屈折率が変わるんですね。なかなか面白いでしょ。その屈折率が変わることによってちゃんと近くが大きく見えるようになるということなんです。すごいですよね。私もこれ見た時ね、びっくりしました。一昨年の秋ぐらいにコンセプトモデルとしてはもう出してたらしいんですけれども、その後ですね、今回バッチリですね、こんな製品が出ますということが発表されて、取扱店舗もですね、もうなんか発表されてますんで、すごいなぁと思ってます。もちろん電気がいりますんで、ずっと使うわけにはいかんということらしいんですけれども、それでもですね、このサイトによりますと、10時間連続してその屈折率を変えることが可能ということですから、まあ、近くを見るときだけオンにするということですね。普通はそうでしょう。なんでかって言ったら近くを見るときだけ必要でしょうから、それをやればですね、1日1時間オンにしても、まあ1週間くらいは使えるんじゃないのということですね。10時間使えるということですからね。で、ツルの部分にこう USB で充電するところがあって、その充電するということをやるようです。これは便利ですね。でも25万しますからね。これが2万円ぐらいだったら買ってもいいと思うんですけど、誰かが使ってます老眼鏡もですね、やっぱり2万円ぐらいで買いましたんで、だったらいいんですけどね。これでも私みたいに普段は眼鏡かけない人ですね、そのいわゆる近視ではないと、近視ではなくてこの近くだけが見えないという人にはただ邪魔なだけだと思いますけどね。でもそれでも眼鏡をこうつけたりね、かけたりするという、つけたりかけたりで一緒でしたね、かけたり外したりするというのが煩わしい人にとっては、まあ、普段こうね、かけてて、ボタンを押したら近くがバッと見えるようになるというのはすごいと思いますね。はい。これ三井化学が開発したこのタッチフォーカスという名前でやってるんですけれども、ちょっとさっきの話をね、もうちょっとこう、詳しく解説すると、その液晶レンズが、レンズ、目の、メガネのレンズの下の方に入ってますよと。そしてそこは、普段は周りのレンズと同じ屈折率の 1.67 ですよと。ですがオンにすると液晶分子に電気圧がかかると 1.53 に変わって屈折率を変えて、そこだけ見え方が変わるということなんですね。これあのすりガラスとかっていうのの液晶すりガラスって見たことないですかね。要は例えばトイレとかでこうボタンを押したらガラスがパッと真っ白になったりするとか、私ね、クヨさんと一緒に行ったエクスポランド、昔のねエクスポランドの前のところにあります、あの IMAX で有名な映画館もあるところの観覧車で、床面がシースルーなんですけど、ボタンを押したらこうスパッと白くなるっていうですね、機構を見ましたからね。あれも外から見えないようにできるっていうことでですね、あの観覧車すごいなと思いました。普段はシースルーなんですけど、電源オンにするとパッと見えなくなってこう、何してるかわからんっていうですね。いや、そういう目的で使っちゃダメなんでしょうけど、まあ、それと同じような技術なんでしょうね。それあります、昔からありますよね。そのガラスが屈折率を変えることによってすりガラスするというのと応用だと思います。ただそのメガネのあのね、つるの中に電源を入れて十字架も持つし、さらにね、電極とかも見えにくくしてやってるというのは、これはなかなかの技術だと思いますんでね。三井化学のこのメガネ、ちょっと実物を見に行きたいんですけど、関西ではですね、神戸のそごうでしかないって書いてあるんですよね。なんか不思議な感じがするんですけれども、1店舗だけっていう話ですね。東海地方では名古屋で2店舗ですか、はい、東京にはさすがに4店舗取り扱いあるみたいですけど、まあ、今のところ、残念ながらですね、日本中でも東京と名古屋と大阪にしか取り扱い店舗がないんで、ちょっと見に行くのも大変だと思いますけどね、はい、というわけでこのワンタッチで遠近が切り替えられる次世代メガネ、25万円とお高いですけれども安くなるのを期待したいと思います。2018年2月12日12時9分にリツイートした記事です。 YouTube 悪質 YouTuber 対策を強化、広告掲載停止など IT メディアからの記事です。これですね、まあ、大きなきっかけとなったのはローガン・ポールという方がですね、日本に来て、この人があの去年ですね、なんか富士さんとこの樹海ですか、青木ヶ原樹海で自殺してる人の遺体をなんか YouTube で流したらしいですね。こう私もちょっと勉強不足で、その噂は聞いてたんですけれども、その 動画自体は見てないんですが、それで大炎上したということをきっかけにですね、その広告掲載なんかを、まあ、停止しようということになったようです。なんて言ったらいいですかね、まあ、ちょっとね、非常識な人っていうのはやっぱおるんですね。YouTube はもうこの人のことを名指しで、ローガン・ポール氏の最近の行動パターンを受け、一時的に同氏のチャンネルでの広告表示を停止したというふうに書いてあるそうです。私この YouTube っていうのを見たら、その、なんていうかね、なんかを、その、お金をもらえるという原理がまた全然勉強不足で分かってなかったんですけれども、YouTube もその公式のほら動画とかですが、例えば、あの歌手の人ご本人が自分のプロモーションのために上げてるあのミュージックビデオとか、そういうのは見るんですけれども、この YouTuber っていう人はそうじゃなくって、なんか自分がなんかこう、なんですか、主演で出てやるみたいですね。まあ、このタックポッドキャストの動画版ですかね。自分で取材対象を決めて、その取材しに行ったやつをいろいろ撮るという話だそうですが、なんとかしてみたとかっていうののなんか発展系みたいなのなんでしょうね。ちょっと私もその辺、ね、勉強してみたいと思います。このポールさんという人は日本に来ていろいろ撮影したんですけれども、かなりなんか調子乗っていろいろやったらしくて、すごく品種が良かったと。築地市場に行って、一番なんか走ってるあの電気自動車あるじゃないですか、あれに飛び乗ったりとか、あとはトラックの荷台に捕まったりとか、なんかその 騒ぎまくって、結局あんまり調子に乗るなよって言って、あの日本語で言われてるみたいですね。でなんか街の中になんかサバを握って振ったりとかっていうことをしたって、食い物を粗末にしてたみたいですね。いやー、なんなんでしょうね。一回それでね、怒られてその炎上してもうやめたかと思いきや、なんとその後ですね、なんかネズミの死骸になんか電気流したりして遊んだ動画を上げたということで、まあちょっと非常識なことをやってますよね。それと関係あるかどうかわからないんですが、 YouTube から その収入ということでちょっといろいろ調べてみるとですね、1月の16日に YouTube からですね、パートナープログラムの新しい資格要件というのが発表されてですね、チャンネルの過去12ヶ月の総再生時間が4000時間。多分その自分で立ち上げたその自分の名前のチャンネルですかね。それの1年分の過去が4000時間を超えてて、さらにチャンネル登録者数、前でお気に入りにしてくれてるってみたいな意味だと思うんですが、それが1000人に到達すると、このプログラムに参加できるかと、やっと審査されると。で、プログラムに参加したら、初めてその収入になるということなんですね。ってことはですよ、そのチャンネル登録者1000人って私はよくわかるんです。これすごいと思うんです、うん、そうでないと要はお金にならんよということなんでしょうね。今のところはですね、 99% が年間の収益が100ドル未満の零細の YouTuber だっていうことなんで、まあ、言うとお小遣い稼ぎで月100円とか200円とかそんなんなんですかね。でもこの収益を厳格化することによって、やっぱり悪意あるユーザーを排除するということをやりたいんですかね。そのなんかいたずらだとか、要はその非常識なことをやったとしても、それの炎上することによって、また見る人がおれば収入になるという悪循環を YouTube としては断ち切って、自分たちが持っているこの YouTube というもののブランド価値を下げないようにするということをやってるのかなということだと私は理解してるんですけれども、なんなんですかねこれね。そのYouTuber っていう人が、私はその悪いとは思いません。それを一生懸命やることによってね、皆さんに、なんですかね、自分の情報を発信して見てもらって、それを収入にするということは全然悪いとは思いませんけれども、人としておかしなことをやって、それによってなんかね、見てる人は自分ができないようなことを見てね、ああ、バカなことやってるなと思いながら、それで広告収入を得られる、もしくは収入を得られるっていうのはちょっとなんかおかしいと思いますんで、YouTube にはこの厳格にですね、そういうのはやめさせてもらいたいなと思いますね。決してそれを見てですね、不愉快な思いをする人だけじゃないと思いますけれども、まあ言ったらなんかね、その検閲みたいな感じで何でも取り締まるのは良くないと思いますけれども、それをわざわざみんなに広めて見てもらう必要がないということはたくさんあると思いますんでね、 YouTube にはその辺しっかりと対応してもらいたいと思います。 タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートをいただいたものの中から一部を紹介します。随分本編が短いと思ったらサプライズがありました。モバイルバッテリー発火事故もよく聞くので規制が入るのは良いと思います、とイクラムさんから2月9日23時33分にツイートいただきました。イクラムさん、コメントありがとうございます。サプライズの話は、頭にも話しましたので置いといたとして、モバイルバッテリーですね、やっぱり事故が多いということですので、 PSE 法の適用がされるということは、安全性の向上につながると私も思いますので、いいことだと思いますね。この PSE 法の適用がされたからって事故が起こらないというふうにはならないと思いますが、やはり悪意はなくても、その内容というんですか、製品が粗雑な会社というかね、メーカーっていうのはどうしても存在しますんで、それを排除する意味では、ある程度最低限これだけの基準を満たしなさいということを国が決めて、法律で決めて、それを満たさせるということはね、イクラムさんの言う通りいいことだと思いますんでね、そういう意味ではそのあんまり価格に転嫁されずにしっかりとやってもらったら嬉しいなと思いますね。そうでないとね、やっぱりね、カバンの中で爆発、飛行機の中で爆発って怖いですからね。そういうわけでイクラムさん、コメントありがとうございました。 LINE モバイル使ってます。ソフトバンクから MNP したんだけど、この先どうなるだろう、とマーガリンさんから2月の9日23時45分にツイートいただきました。マーガリンさん、コメントありがとうございます、ね、LINE モバイルの話ね、先週取り上げましたけど、ソフトバンクが 50% の株を買って、もう LINE モバイルはソフトバンクの子会社になりますということでしたんで、皆さん不安になってると思いますよね。しかもマーガリンさんみたいにソフトバンクから、ね、MLP したのにね、ソフトバンクに LINE モバイルがなってもたって言ったらもうびっくりしますよね。元に戻るんかよっていう話ですんでね。どうなんでしょう。私ね、先週本編でもちょっとお話したんですけど、その将来的にはやっぱりソフトバンクの回線使うんじゃないのかなって思うんですけどね。実際にどうなるのかね、まだまだわからないと思いますが、やっぱり子会社としては親会社のものを使うことによってということでしょうね。だってそのあれでしょ、 UQ の話だとかねありますけど、ワイボバイルもそうですけど、 MNO が持ってる、言ったら格安ブランドですね、 MVNO、って言ってもいいかもしれないですけど、ブランドはなんか他に比べてね優遇されてんじゃないかって説もありますんで、 LINE モバイルが、ドコモ今まで使ってたけどね、ソフトバンクの子会社になったらドコモとしてはね面白くないですからね、そういうこともあるのかなと思います。マガリさん、コメントありがとうございました。続きまして、昔パワーブック1400を修理に出したらハードディスクドライブが倍になって返ってきたことがあります。1ギガから2ギガに、わら、とビトインさんから2月の7日7時8分にツイートいただきました。これはですね、iPhone5C の16ギガモデルを修理に出したらですね、32ギガモデルと交換になるんじゃないかというお話を私がリツイートしたことに対する返信でいただいたんですけれども、なんか iPhone5C ですね、今16ギガモデルがなくてもう32ギガに変えてくれるらしいです。ただしそれはあれですからね、もうすでに Apple Care とか切れてますから優勝らしいです。画面が壊れてる場合は14,800円、それ以外は38,000円で変えてくれる、変えてくれるっていうのはおかしいです。アメリカではもう本当に変えてるそうです。それに対してこの PowerBook 1400修理出したらハードディスクが倍って話で、これすごいなと思いました。パワーブック1400って確かパワー PC になって一発目のやつでしたよね。この時は久保さんがいてくれたらすぐ出てくるんですが、私はこの時はパワー PC のノートなんて買ったことなかったんですよね。高かったんで。久保さんは1400も2400も持ってたっていう話でしたもんね。なので、それでハードディスクが、ね、倍になったってすごいです。どういう経緯で、ね、そう倍になったかは知らないんですけれども、いや、それは嬉しかったでしょうね、当時ね。インパクトでかいでしょ。1テラが2テラってみたいなもんでしょうからね。はい。というわけで、ビトインさん、コメントありがとうございます。格安 SIM に乗り換え完了。指定の手順で操作したら、左上にドコモの文字が、無事に乗り換え完了です。お値段を安く済ませるために、MNP はなしにしました。これもひとえに、 タックキャストの大道さん並びにクヨハさんのおかげで行動に移す決断ができました。ありがとうございました。とケンアット湯の町別府さんから2月11日21時5分にツイートいただきました。はい、ケンさんコメントありがとうございます。格安SIMに乗り換え完了ということですね。ね、いろいろとうちの番組聞いてたらね、ツイッターでもちょろっとやり取りさせてもらったり、あ、フェイスブックやったっけ、させてもらったりしたんですけれども、うちはですね、MVNO 推進派なんで、その、スライム NO の方が早いし、アフターサービスなんかもいいと思いますけれども、普通に使うんであれば、そんなに早い回線もいらないし、ある程度知識があれば、MVNO のアフターサービスでも十分使えるということだと思います。私もね、MVNO なんだかんだ長いこと使ってますけれども、今年じゃない、去年か。去年までは MNO も1個使ってましたんでね。それはいろんな事情から使ってたんですが、やっとまあ全部 MNO にしましたんでね。やっぱハードルはいろいろ高いと思いますけれども、安いというところだけでいけばそれでいいと思います。その代わり、失うものもありますよと。キャリアのメールもないしですね。その、ね、デメリット、メリットの話はいつもさせてもらってて、それを覚悟といいますか、それを分かった上で、ね、やっていただけるというのは本当にありがたいなと思います。K さん、これからもね、番組を聞いて、皆さんのためになる知識をですね、配信していきたいと思いますので、応援してください。はい。当番組のコメント、Facebook のタックのページからでも、この Twitter アカウントのメンション、シャープ、タックキャストをつけていただいても結構です。大体は全てに目を通していますのでね、皆さんからのコメントをお待ちしています。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピン配信その15もエンディングを迎えました。今回エンディングでちょっと取り上げたいのはですね、 NEC プラットフォームズが販売している A タームシリーズの、まあ、持ち運べる Wi-Fi モバイルルーターですね、これの新製品がね出たっていうことなんでちょっと見てみました。まあ、LTE 対応のモバイルルーターとしては最小最軽量ということなんですが、今度新しいのは A タームのMP01LN というモデルだそうです。私誰が使っているのは MR04 っていうモデルで、最新は MR05 っていうモデルなんですね。まあ、MR04 は2枚 SIM が刺さるんですけれども、 MR05 はそれが自動で切り替えられたりするということで、すごく、まあ、マニアックな製品なんですが、今度の新しく出る MP01 というものは小さくて薄くて軽いということが、まあ、特徴の1枚しか SIM が入らないものだそうです。大きさは 50mm×91mm ですから、まあ、名刺ぐらいのサイズで、厚さはちょっと厚めで 12mm あります。でも重さは 71g ですからね、それで最大10時間の待ち受けができるということですから十分なんじゃないかなと思います。 LTE の方のスピードは 150mbps、 Wi-Fi の方は 5GB 帯で433Mbps だそうです。で、APN の設定が特にいらない LTE オート接続機能というのがあるということですんで、まあ、それはかなりね便利なんかなとは思いますね。マニアックなことはできませんが、まあ、初心者の人にも優しくて、まあ、SIM 入れたらすぐ使えるということなんでしょう。お値段も、MR のね05なんていうのは結構お値段高いので、それに比べるとかなり安くなって1万2000台っていうことです。ライドも早速ですね、これ Amazon のサイトで見てみると、すでに1万2000ほどでやっぱり予約受け付けてましたんで、本当半額ぐらいになっちゃうということなんですよね。まあ、でも持ち運ぶんだったらこれでね小さくていいし、こっちに乗り換えてもいいのかなと思ったりもしてますが、今のね、MR04 もでも十分使えてますんで、まあいいのかなと思います。これね、でもね、最近スターバックスとか行くと、すっごく Wi-Fi が飛んでて、まあ干渉して遅くなるような気がしますんで、ダイドのおすすめは、この USB で繋いでしまうというのが Mac にね、おすすめだと思って、私なんかはだいたい USB で繋いで使ってます。その時のスピードは 480Mbps なんで、まあ十分ですもんね。まあ、こうやって持ち運べる Wi-Fi ルーターを未だに使ってる理由というのは、 ね、うちの番組を取り上げてますが、やはりですね、このフリーの Wi-Fi は怖い、何されるかわからないというのがありますし、自分で Wi-Fi ルーター持ち歩いていても、そのモバイルルーターを Wi-Fi でつなぐことによって、やはりその間盗まれたりするというのも怖いので、有線でやるようにしています。有線でやれば、まあ、ほぼほぼ安心なんですね。まあ、それは人それぞれ考え方あると思いますが、持って歩くものが、ね、増えるのは大変だと思いますけれども、安全性ということではモバイルルーターを USB 接続する方が有利なのかなと思ってます。というわけで、この新しいルーター、ちょっと小さくて可愛いなと思います。はい、それでは今回のスピンオフ配信もそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その17は来週の2月の23日の金曜日に配信する予定です。福山は現在番組をお休み中です。ではまた来週も聞いてくださいね。バイニャー。